もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、すみません。はじめまして。よろしくお願いします。
今日はどういったご相談ですか？
金銭面のことなんですけども、私、66歳の独身なんですけども、母親と2人で暮らしてるんですけども、
お母様おいくつ？
83歳です。
83歳。お元気ですか？
元気です。それで、私には妹がいまして、妹が65歳です。ごめんなさい、64歳ですね。
4歳。
それで、妹はもう結婚して、孫までいますけども、それで、私、現在、今、仕事はちょっとやってないんです。今、面接したり、仕事を探している最中なんですけども、っていうのは、年金が、たくさん ないもので、普通の人よりは少ないもんで、もうちょっと70ぐらいまで仕事をしないといけないんですけども、それで、母親が、母親の持ち金なんですけども、1000万円とそれから別で、300万ぐらいを、金銭、お金を持ってるんですけども、母親は。お母さんは、毎月年金ももちろん、遺族年金、父親は亡くなってるもんで、遺族年金で、母さんは暮らしてまで、私は私で自分の年金、今年から始まったので暮らしてるんですけども、お母さんがその1000万ありますもんで、そのお金を、私、うちに置いていくと、私がひょっとしたら利用しちゃうあるっていうこともありますもんで、それでお母さんは妹に預けたわけなんですよ、1000万を。で、1000万をそのまま1000万で預けちゃうと、何かお母さんの考えでは、利息がついちゃうか、何かマイナス利息がついちゃうとまずいか、なんかそういうことをおっしゃって、喋ってて、500万ずつに分けて、2つ近くの信用金庫でその500万の分けて作ったわけなんですけども、預けたわけなんですけども、その時に名前を母親の名前じゃなくて妹の名前に変えたわけなんですよ。それはお母さんも了解済みで、もちろん銀行さんの方も了解済みで、そういうふうに変えて、妹の名前に変えちゃったわけなんですよね。その時は妹はちゃんと私がやってあげるから心配しなくてもいいということだったんですけども、ところが、最近ちょっとお母さんが、やっぱりお金は自分で働いたものは自分で使って、したいって言ったらいいかというのは、僕は別に自分の年金で自分で生活できるから、お母さんは自分のお金使っていいよっていうふうに話してたんですけども、それたら、じゃあそうするわということで、妹に連絡して、お金を下ろしてもらえんかというふうにしたら、半分は500万は持ってきたんですよ。あとの500万は、この今持ってきた500万を使ってからか、そのなくなるちょっと手前にまたないからって言ってもらえば、また持ってくるからって言い方したんですよ、その時は。そういうふうに言ったんですけど、母さんは納得しなくて、今でも両方と1000万欲しいから、どうせ使うんだから、手元に置きたいっていうのをお母さんが言うわけなんですけど、妹は1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ったら、急に変わって態度が、お母さん亡くなって、僕が亡くなったら、この家を壊さないといけないもんで、それお金がかかるし、もちろん僕自身の葬式元や妹の娘がやらないといけない立場になるかもしれないから、その残りの500万はそのお金を使うから、私が預かってくると、こういう言い方したわけなんですよ。それで母親は急に怒っちゃったというか、嘆いて、私の一生懸命働いてお金なのに、お前と妹とそういうことをするのかっていうふうにあれしちゃったもんね。お前兄だったら妹に言って、返してもらってよって言うわけなんですよ。
ちなみにですね、お母様は日頃の生活費はお父様の遺族年金とおっしゃいましたよね。で、これはいくらぐらいなんですか？月。
1年にだいたい120万ぐらいですね。
120万。年額ですね。
そうです。
で、あなたはいくらぐらいなの？
私は1年に、少ないんですけど、86万ぐらいですね。
年間にね。
そんなに生活に困ってるわけでは
だから差し迫っては困ってはいないんだけども、
ない。
妹さんの方は お母さんのお金だけれどもってことは分かっていて、
はい、分かってます、
うん、それで500万はお母さんが自由に使ってもいいけど、
はい、
あとの500万はもしお母さん亡くなっちゃった時に、
はい、
お兄さんが頼りないし、
はいはい、
家のこともね、なんかいわゆる相続は、はい、はい、いろいろしなきゃならないので、それは残しときなさいという判断をして、でお母さんとしては、いや自分が稼いだお金なのだから、うん、息子や娘に後処理のために残すっていうわけにもいかないっていう、
そうです、
意見が違うわけよね、
はい、そうですね。
で結局あなたとしては、今日こちらに対するご相談は何をどうしたいっていうか、何をどうしたらいい、
結局妹とお母さんを喧嘩させないように、
説得する、
どういうふうにそのお金をお母さんに、妹から返してもらえるようにしたらいいのか、どういうふうにしたらいいのか。
なるほど、お母さんに返した方がいいと思ってらっしゃるのね、あなたはね。
私は、そうですね、やっぱり母親の苦労してるのを見てますから、
はい、
やっぱり何年で、あと10年、5年生きるか知りませんけど、やっぱり好きなことやってほしいもんで、はい。
わかりました。
はい、
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。はい、
もしもし、
はい、どうも初めまして、う
ん、はい、こんにちは、
こんにちは。
お母さんはね、まあそれはその自分のお金だから、はい、手元からなくなっていることが、はい、まあ心配っていうか、なんていうか、はい、そういう気持ちなのかもしれないですけど、
はい、
この1000万をどのように使おうとしてるんですか。
何か私が聞くには、まあお母さんちょっと1年に何回か遊び行ったり、遊びに使いたいっておっしゃってるんですけどもね。
遊びに使うのにね、
ええ、
最初から1000万手元に置いておく必要はないんじゃないですか。
ええ、それは私もわかるんです、はい、はい。ですから妹は最初はこう祖父に言ってたんですよ。500万渡すから、500万あれば、まあ、もちろん年金も毎月入りますから、なんとかなるんじゃないのって言い方で、ただ急に変わって態度が、あんたが死んじゃったら、この家をあれしたり、あなたの葬式しないかになっちゃうと、私も年が近いから亡くなった場合に妹、娘の方に行っちゃうから、娘が面倒見なきゃいけなくなるから、だからそのために500万使うっていう言い方したもんでね、母親は急に怒っちゃったっていうか、私の体なんで持ってっちゃうのっていう感じで、信用してあなたに預けたのにどうして貸してくれないのっていう、母さんは怒ってるわけなんですけどね。
非常にね、
ええ、
厄介なことなんですよ。
ああ、
まあ確かにね、そのお金をあげたわけじゃないので、名義は妹さんの名義ですけど、まあお母さんのものだと思いますけどね、法律上も確か多分お母さんのものなんですけど、ただその実際にはね、動かそうと思ったら、その名義の人の協力なしには動かしようがないわけですよ。妹さんの協力なしには現金化できないわけですよ。お母さんのところを戻すことはできないわけですよ。だからまあお母さんの代わりに言いに行ったりするのはまあただの、
そうですね、最近連れて車で何回かその妹の家まで何回か3回ぐらい連れて行ってるんですけども、やっぱり行ってもお母さんそのことを言おうと思ってもよう言わないんですよ、娘に。
そうなんですか。
妹も逃げちゃって、洗い物しちゃったりこっち来なくて、僕が呼んで、妹ちょっとこっち来て、母さん話が見てやるよって呼んで、そこでなんか話せばいいのに、それでもよう言わないって感じなんです。
はっきり言ってないんですか。
で、うちに帰ってくると僕に言うんですよ。
そうなんですか。
だからどうして本人に言わないのって、僕にはパッパ言って、当たってくるんですけど、当たってくるっていうか言うんですけど、本人の前、よう言わないんですよ。なんか妹が怖いようなこと言ってるもんで。
その、厄介なのは、やっぱり妹さんの協力なしにはお金動かないってことですよ。はい、
そうですね、
はい、でしかもそれをね、お母さんが頭に来たとか私のお金だって言ってるけれども、それも非常に観念的な話でね、今日1000万使うのに足りないって言うならそれは、大変ですけど、手元に持っててね、実感して自分のお金だっていう気持ちを持って、 はい、ね、心豊かになってね、
はい、
そう思ってるのは一番幸せだっていうことなのかもしれないけど、差し迫って妹さんから500万取り上げなきゃいけない理由はないように思うんですよね。
私もそれは思うんですよね、うん、別に今すぐ死んじゃうわけじゃないし、うん、まだ今から10年でも5年でも10年で生きても困るし、自分ではそう思ってますから、
まあ、お母さんはね、そんなにその1000万分も旅行に行ったりね、しようと思うと、それこそ、体壊すんじゃないかと心配ですけどね。はい、そんな83歳になって、年に、はい、10回も旅行に行ってたら大変ですよ。
そうですよね。はい、はい。わかります。
だから500万使うんだって、それはそんな1年や2年では使い切れないんじゃないですか？旅行ぐらいだけでは。
そうですね。
そんなに無理やり旅行ばっかりしてると、本当に、もうそんなには動けないですよ。80過ぎてね。飛行機乗ったり新幹線乗ったりするの大変ですからね。一応お母さんにはね、今の500万使ったら妹さん戻すって言ってるんだから、まずはこの500万使ったらいいんじゃないのって言えばいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。その、まあとはまたその時にまたあれすればいいわけですかね、
うん、その時にね、でこの500万使い切った後で残りの500万でまた旅行に行こうって言ったって、それができるかどうかだってわからないじゃないですか。
そうですね、その時ですね、はい、
で本当にそんな使い道のないお金をね、はい、額面だけ眺めていたいから戻せだとか裁判だとかって、それはできないでしょう。
ああ、倫理的に。そうです、
ね、いや倫理的にっていうか、そんなね、
それは、はい、
だって裁判なんかになっちゃったらね、
はい、
もうそれこそ顔も見たくないだの、付き合いは立つだのね、葬式にも行かないだのって話になったら、
はい、
それこそお母さん耐えられないんじゃないですかね。
そうですね。ああ、なるほどね。
で、あなただってそんなことに巻き込まれて一つもいいことないですよ。
私の何も言う権利は何もないんですけど、
結局ね、そのお母さんのところへ妹さんがお金を戻すか戻さないかは、本当に妹さんの、はい、協力なしにできないことなのでね、
はい、
協力しないと言っている人を無理やりさせるためには、もう裁判とかなんとかってことになっちゃうんだけど、
はい、
そんなことはしないでなんとかっていうことを考えた時にはね、
はい、
お母さんにはそれは500万使ったら妹を戻すって言ってんだから、
はい、
今はその妹の名義だけど、それあれがお母さんのお金だってことは妹も認めてるのでね、
はい、
まあいいじゃないかと、500万まず使えないよと言っておいたらどうですか、
はい
はい、
そうですね。
で本当にね、その500万なくなって、はい、あとまたその500万本当に持ってこいっていう話になった時に、
はい、
また妹さんは抵抗するかもしれませんけど、
はい、
そうは言っても今の段階ではまだそのお金がお母さんのものであることは認めてるわけでしょ。
そうです、はい、うん、
でこれから例えば5年ぐらい経ってね、やっぱり500万みんな使っちゃったから、はい、あと500万持ってこいってお母さんが言って、85、6、7だのって年頃になってね、
はい、
その500万持ってこないと許さんぞなんていうほどの元気がお母さんあるかどうかもわからないじゃないですか。
そうですね、
うん、持ってこられても使い道もないかもしれないし、
はい、
でまあ持ってこなかったら持ってこないで、でもね、じゃあその妹さんに、お母さんはだから今一銭もなくなっちゃったんだからね、じゃあ都度面倒見てよって、
はい、
介護もしてよと、まあそういうことを引き換えにね、妹さんにしてもらう方が、
はい、
今500万を戻すことよりもよっぽどお母さんのためになるんじゃないですかね。
ああ、そう言い聞かせた方がいいですかね、母親に。
うん、そう言ってお母さんに、今そんな目じゃ、ね、ただ1000万という数字をな並べてみてね、満足感を味わうためだけにそんなことをするのは無意味だと言って説得する方がいいんじゃないでしょうか、
はい、あ、なるほどね。
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。はい、はい、
だと思います。
母親を説得していますので、上手に、
はい、はい、じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました、はい、どうも
失礼いたします。
ありがとうございました。失礼いたします。どうもありがとうございます。